ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。どうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など身による情報満載でお届けしてまいります。さあ、7月1日今日は日銀短観が出ました。
出てこれも考えさせられる内容になりましたね。製造業の方は予想よりもちょっと良かった。でも非製造業の方はちょっとだけ悪かった。で、非製造業の何が悪かったかというと、これ小売がこっぴどく悪かった。小売がこっぴどく悪いっておかしいだろうと。だってこれだけ百貨店上がってるんだぞと思われるかもしれないが、百貨店っていうのは数で考えれば少なくて、小売はもっともっと小さいスーパーとかが、数で言うとですね、社数で言うとやっぱスーパーが多いわけですね。で、そのスーパーがやはり仕入れ価格が上がっている。で、消費者の方は節約志向が高まっている。どこ行ったんだ賃金上昇はと。まあ、賃金上昇とか、まあ、株が上がってめでたいなっていうのは高級品だけだったと。あるいはインバウンドで高級品だけだったと。庶民の暮らしの方はむしろ苦しくなってる。そういうことをですね、想起させるような、この小売何ですかこれ、マイナス12ですよ。落ちたんですね、これ。前回よりも。前回が31ですからね。12ポイント落ちてるんですね。しかも、賃金が上がった後の四半期ですからね。ちょっとこれは、もう少し深く掘らなきゃ、調べなきゃいけないものが朝から飛び込んでまいりましたね。
いや、百貨店本当に高島屋といいね、今日いいですよね。
本当そうですね。決算がやっぱりびっくりするぐらい良かったっていう、まあ、本当に二極化が進んでしまってますね。
本当ですね。さあ、そんな7月、今週はどうなっていくんでしょうか。今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
今週はね、まだ考えあぐねてるんですよ。
珍しい。
モデルは一応出たんですけれどね、はい、モデルのいつもこういろんなデータを入力して今週こうだろうなっていうのは、まあ、それを基本話してるんですが、ただこのモデルがですね、先週間違えたんですよ。私はこの先週の月曜日のラジオで売りから入りましょうという話をしてたら、はい、これが見事に踏み上げられる。39,500円と踏み上げられて、で、最初に驚いたのは、金曜日の東京の引けが 39,570円だったんですけども、ニューヨークは 39,800円までもう一回海外で買われてるんですよね。で、ここでですね、海外のマーケットも先週 SP500 とかナスダックが強ければしょうがないな、これは単純に間違えたんだなっていうことに納得いくんですが、はい、実は先週1週間のアメリカのマーケットっていうのは SP500 はマイナスなんですよ。で、ナスダックの100っていうのがあるんですけどね、ナスダックの超大型ナスダックですね、これもマイナスなんですよ。はい、で、アメリカは中小型株が先週はプラスなんですよ。はい、あれ、こんなことはめったにないなと思って、ふと気がついた。わあ、俺もバカだな、焼きが回ったなと思うのは、先週は週末、月末、四半期末、上半期末なんですよね。
すべて重なったという。
重なったところで、あ、リバランス入ったのか。リバランスが入って日本株も確かに出遅れている。はい、まあ、この、四半期で考えれば、あるいは上半期で考えれば、圧倒的に大型成長株優位でしたから、行き過ぎてたところはあったのでしょう。実際金曜日などは、NVIDIA なんかもちょっと下がってましたからね。はい、NVIDIA に限らず、マグニシフェント7なんていうのは、大体まあ、やや売られて終わった感じなんで、まあ、だから先週1週間っていうのが極めてそういう短期的な需給、短期的なその調整でマーケットだったといえばそれまでなんですが、ただここに日本株っていうのはもう一つテーマが出てくると思うんですよね。もう一つテーマが出てくるっていうのは、例えば今日の日銀短観というテーマが入りました、はい、で、あるいは日本の株価の中での、日本っていうのはグローバルなカテゴリーで言うと、もはやアメリカの大型株と比較してもサイズ的にちっちゃすぎるんですよね。だからむしろアメリカの中小型株の方が キャラクターとしては近いところにあると。それから日本株には大きく分けて2つがあって、1つは日経平均というのと、1つはトピックスなんですね、はい、日経平均はもはや半導体がエンジンになっていると、一方で今のトピックスのエンジンは銀行株なんですよね。
そうですね。
で、銀行株っていうのはこれはまあ金利が上昇して、なおかつ名目 GDP が増えれば、マネーサプライが増えれば大きくなっていくっていう仕組みのものなんですが、一応曲がりのありにも日銀短観を見る限り、大企業全体ので数字はですね、良くなっていますから、大企業全体では変わらずか、でも製造業はちょっと良くなってますから、一応前には進んでるんだろうなという気はするんですね。で、だけど問題はこの、まあ、小売りが悪かったこともそうなんですけども、やっぱり、さっき鈴木さんがおっしゃったように二極化というか、うん、明らかに地雷が埋まってるんですよ、
は
あ、マーケットに、これは専門用語です。初めて松尾さんには言う言葉だと思います。
地雷が
地雷です。例えば先週のアメリカで言うと、ナイキという地雷が爆発したんですよ。ナイキという天下無双のですね、はい、靴メーカーですけど、もはやブランドですよね。あれはダウの30銘柄に入ってるんですけども、1日で 20% 落ちたんですよ。まあそれはそうですわね。ナイキといえども平均単価300ドルですよ。4万8000円のスニーカーですよ。それはアメリカの人で好きな人が買うかもしれないけど、日本人で4万8000円のスニーカーなかなか買えないでしょうね。ましてやお隣のメキシコも通貨安になってきてるし、あるいは新興国なんかでも人気が高いんだけども、はい、新興国は軒並みですね、通貨安とそれから景気の悪化が出てますから、確かに厳しくなってますよね。で、翻ってこの四半期というのは、地雷はナイキだけじゃないんですよ。
うん、他にもありましたか。
セールスフォース .com CRM ですね。これも 20% 下がったんですよ、はい、これもね、ダウ銘柄なんですよ。ダウの30銘柄で1日で 20% 下げるっていうのは、これはね、めったにないですよ。それこそダウの流したるぐらいのもんですよ。超大型株として、古今東西ですね、ずっとですね、世界の、株式市場をもう100年以上の長きにわたってリードしてきたダウ銘柄で、四半期の間に2個も穴開いたんです。地雷踏んだんですよね、うん、でもその一方で四半期の間に SP500 も、まあ、ナスダックも一応新高値取ってるという状況で、これ本当判断難しい、判断難しいんですけれども、まあ肝心要の景気についてはまた今週の雇用統計で一から始め、はい、やり直すか方法ないんですよね。いろいろ言いましたけども、まあ、先週の、まあ、予想が外れたというのは、一つはこの月末、年度末、上半期末というのが予想があったんだろうなと。じゃあ今週はどうなんだというと、今週はこの勢いがあるので、一応モデル的には私の判断は下がらないだろうなと思います。下がりにくいので、例えば先週の終値から考えると、まだもうちょっと上目線で見るんだろうなと思います。
はい。
上目線で見るんだろうなと思うんですが、ただその一方で、こう今日から ISM の製造業が始まって、いつものようにジョルトの統計があって、いつものように非製造業 ISM があって、最後金曜日の雇用統計で終わるわけなんですけども、最後の最後では金曜日やっぱり大どんでん返しが待ってる可能性もあると思いますね、うん、どっちにしてもしんどいなというのは、例えば失業率がもし下がったら、
ね、
これはまだまだ利下げがないぞということで、株には、グローバルに、というか、広く売りなんですね。ところが、失業率が、これ上がっていく 4.1、4.2 の方向に行くと、おそらく第3の、第4の地雷が踏まれると思うんですよ。今回の地雷っていうのは、CRM とですね、それからナイキと2つに共通してるのは、やっぱり小売りなんですね。まあ、これだけに、もう、利上げが、高止まりしてもう1年で、そして、利上げが始まって、2年と4ヶ月に入ろうとしていて。で、なんといっても利上げの幅が 5.25% ありますからね。で、確実に4月からですね、小売りが悪くなってますから、やっぱり第3、第4と地雷を踏んでくる可能性があるので、個別銘柄の投資してはすごく難しいです。
うん、
で、じゃあどうすればいいかというと、結局、プロまでもがパッシブ型にならざるを得ないと。はい、プロまでもが SP500 の、スタイルに戻っていかざるを得ない。結局、アップルとマイクロソフトと NVIDIA の3つ買っときゃいいやみたいなですね、そういう世界になっていくんですけども、危険といえば危険な状況です。結論として、日経平均株価は残念ながら買いで入るしかないかなと。で、珍しく今日はアメリカ株の話をしようと思うんですが、
ええ、
勝負かけるとしたらこれはナスダック売りだなと思いますね。
あ、売りですか。
はい。
ほう。 ちなみにですが、先週、エミンさんにも出演いただいて、お話を伺っている中で、まあ、政治が一つネガティブ要素になっている
なりましたね。今日の、フランスの話もちょっとショックですね。
それ、さらにね、大統領の討論もありましたし。
見たくなかったですね。
そういった要素というのは、今後アメリカ株についてどうでしょうか。
もちろんありますけども、しかし相場の世界っていうのは本当血も涙もない冷酷無比な世界ですから、これをどう取るか。フランスに関していくと、これまあ極右が勝つということは最低賃金が上がるという、移民が排斥されるということであって、で、結局のところ金利の上昇圧力になってしまう、インフレの上昇圧力になってしまう。で、これは、ヨーロッパ全体の大企業、にしてみるとネガティブです、
はい、
株にはネガティブです。なぜかというとインフレが上がっていく、金利が上がっていく、下がりにくい、さらに移民排斥されちゃうと安い労働力を吸収できなくなりますからね。一方アメリカの方はというと、トランプが有利になっていることは事実なんですけども、トランプが有利になるということは、これは FRB に金利の下げろというプレッシャーがかかると。しかし一方で、こちらの方も同じで、インフレには上昇圧力がかかるわけですね。で、インフレには上昇圧力がかかる。まあ、これアメリカも同じです。移民を排斥しますからね。で、労働力が足りなくなっていくと賃金が上がっていくような形になります。で、みんながハッピーになるっていうのはこれも土台無理な話なんですけども、株にとって言うとですね、アメリカはまたまたこれトランプ大統領がこうもしも当選確率が上がっていくとなると、これは短期金利には下げ圧力がかかると思うんですが、長期金利にはむしろ現状維持圧力になると思います。難しいですね。でドルには売り圧力がかかる。で株にはこれまあ一部の例えば普通の原油資源株とかですね、オールドなところにはプラスになってきて、従業員が多いところにはプラスになってくると、ハイテクにはちょっとネガティブかもしれませんね。いろいろそういう想像はつけないんですけど、まず今週に目を当てると、私の戦略的には日経平均はちょっと売りを持っておくのは危険なので買い目線になってしまう。しかし一方で週末にかけてナスダックは売り目線で見るかなという感じですね。
プロでも銘柄選択が難しいというお話でしたが、鈴木さん、日経平均、まあ、日本株に目を転じますと、どういったところで銘柄選択していけばいいでしょうか。
やっぱり高額品が売れてるというのがはっきり出てはいるんですけどね、はい、小売関連、今日の日銀短観もかなりショッキングな数字でありますが、やっぱりそこですね、二極化ですね。で今週のスケジュールを見ると、はい、やっぱり決算発表、金曜日に安川電機っていうのは、まあ、小売ではありませんが、今週金曜日が一つポイントですね。それとあと、値の高いところでは木曜日にオンワード、8011が決算を出してくるので、はい、で、水曜日、先ほどナイキでありますが、日本では ABC マート2670が決算発表を出してました。やっぱりこのあたりポイントになりそうですね。スーパーでは木曜日のアークスとかで、北海道のアークスとか、金曜日のハイデー日高っていう。やっぱり安いものが今厳しい。高いものが売れている。で、極端に安いものがやっぱり売れているという生活防衛の意識が強まっているのが、決算の中で、まあ、確認していくしかないですね。
そしてもう随分と上昇しました銀行株ですけど、銀行株については
いくつもあるように思うんです、マイナス金利が解除されたっていうのはやっぱり大きくて、はい、今まで預金を集めないようにしていた、入ってきたらその上積み分は日銀にマイナス金利ペナルティ取られてしまいますから、でそれが解除されたので預金を集めていく、うん、でそれを資金需要が今相当盛り上がってますので貸し出していくっていう銀行本来の業務がうまく聞き出してるなっていうのが一つあると思いますね。それとやっぱり80年代バブルの時の不動産担保融資一本やりでしかなかったものに対して、今の銀行業界っていうのは、まあ、規制緩和も進んでるんですが、さまざまなビジネスが、もうやりやすくなってきてるというところが、まあ、銀行株もう一段だかあっても PBR 0.5 の銘柄 0.8 ぐらいまで、 0.8 のものは PBR 1倍までっていう形で一段の上昇値はあるなと私は思うんですけどね。
さあでは今日の動きなんですが、株365いかがでしょうか。
株365は朝高かったんですが、今ちょっと失速気味ですね、はい、朝974円から始まったんですよ。これはもうおそらくニューヨークで日本株のショートカバーが金曜日に起きたので、
はい、
それで買い切れなかった分を東京で買いに回った人たちの買いだと思います。その後995円というのが一瞬ついて4万円回復するかと思ったんですが、ちょっと短期的にはここで力を出し尽くしたんでしょうね。696円まで下がって現在は 39,711 円で取引が続いています。
はい、いろいろ展望していただきました。 各週土曜日朝6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。今週土曜日東京で、そして7月の27日土曜日には札幌で開催、岡崎亮介の投資戦略セミナーです。どちらもお昼の12時30分開場、1時開演です。プログラムは岡崎亮介さん、大橋弘子さんお二人によるクリック株365の魅力と活用法、そして岡崎さんによる2024年後半の投資戦略のご講演です。入場は無料です。定員は7月6日土曜日の東京が100名、そして7月27日土曜日の札幌が50名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。そして当選や落選につきましては、開催週の木曜日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。では会場です。東京は JR 東京駅八重洲口近くの TKP 東京駅カンファレンスセンターホール 8A です。そして札幌は札幌市営地下鉄大通駅34番出口直結です。TKP ガーデンシティプレミアム札幌大通カンファレンスルーム 6B です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは東京が7月4日木曜日、今週の木曜日、そして札幌は7月の25日木曜日、いずれもお昼の12時までとなっています。応募状況によりましては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。ぜひ貴重な機会ですので、お近くの皆さんぜひ振るってご応募ください。岡崎さん、先週金沢に行ってきましたけれども、今週は東京、そして月末札幌です。
金沢は非常に収穫の多いセミナーになりました。
はい、
清川玄人君とですねディスカッションする中でいろいろ彼からももらったし、うん、でまあ今お話してますけども、このナイキの話とか、まあ、地雷がこう出てきたという話とか、それからリバランスの効果とか、まあ、リバランスだけじゃないですよね、やっぱり日本株のやっぱりまだまだ出遅れてるっていうことを、認識されてもらって、まあ、そういう意味ではちょっとトリッキーな話になるかなっていう気がするんですけどね。トリッキーなっていうのか、具体的な戦術みたいな感じですよね。そっちが、まあ、さっきに日本株は買いながらナスダック売ってこうみたいな話しましたけど、多分そういうちょっとこう戦術的な、こんな技がありますよみたいなですね、そういう話のセミナーになるような、なるようなっていうのは自分が進路を作るんですけども、そういう資料を今頭の中で、今日の朝から描いているところです。これからスライドを作るところです。
またね、今週の東京はタイミング的には雇用統計出てすぐという。
雇用統計の数字入りませんが、はい、あったものとしてきっとこうなるだろうなという、はい、私の予想も含めて作ります。
はい。皆さんご応募お待ちしております。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライ
ズ。それでは鈴木さんの注目企業です。お願いします。
はい、今日ご紹介するのは、日本製鋼所アームです、証券コード5631、アームっていう、そのマーケットであだ名で呼ばれてますが、日本製鋼所という会社ですね。もうこれは、その、かつて明治の、これ、まあ、100年前にできた会社になりますが、明治の初期にアームストロング砲という大砲を作ったというところがアーム、まあ、武器ですね。これ、PBR が 1.7 倍ぐらい、PR が来期の予想で13倍ぐらい、配当利回りが 1.8% ぐらいというところですが、今このアームに注目するべき理由は2つありまして、はい、1つはプラスチック加工機械というものを、このアームは今売りにしてるんですね。プラスチック循環社会というものが今訪れていると。でこれが大変な今受注を抱えているという状況になっています。でもう1つがやはり防衛力強化のその国策に沿って、まあ、防衛軍事関連銘柄としての立ち位置ということになりますね。今受注、 事業部門では産業機械っていう受注、セグメントになるんですが、はい、これが、前期、2023年2月期、前々期、受注が2100億。で、前期、2024年3月が2800億。で、今期の受注が3900億まで。
はい。
だから、その、まあ、1000億円ぐらい上乗せされているという状況なんですね。で、これの、みんなプラスチック製造機械の需要が相当強いというところです。コロナの期間というのは、その受注がいくら入っても、結局生産ができないので、うん、まあ、受注がどんどん積み上がるという状況です。今、まあ、そういうのは解消されていて、それぐらいまでに、その、まあ、海洋廃棄プラスチックの問題であったり、はい、まあ、これを、その、循環型社会に変えていくっていう部分で、アームに対して需要が高まっているというのがあります。それからもう一つ、やはりこの会社は防衛軍事関連ということになりますが、今そのプラスチック、その製造機械というものも合わせて、広島に大きな工場を持っていて、その第10組み立て工場、はい、まあ9つ工場があって、今10番目の工場が間もなく完成するという状況です。で、これで生産能力を強めていく。で、来年に向けて、この広島工場に、もう一つ新たな新工場を作るというところで、なんですが、これが、まあ、10番目の組み立て工場ではなくて、全く新しい機械工場を作る。これ、80年ぶりに建設するということなんです。広島、80年。80年前っていうと、1945年ですよ。で、広島という日本最大の海軍工廠があったという、そこにアームというのがすごく力を入れていた。まあまあ、そういう世の中に、そういう、まあ、やっぱり流れとしてはなってきてるということになってしまうんでしょうね。これ、まあ、パトリオットっていう、まあまあ、あちこちでこう名前を聞くような、対空ミサイル防衛システムでありますが、まあ、それに関連する、三菱重工も関連してますが、アーム、日本製鋼所がパトリオットのあの、ミサイル発射装置のあの四角い外枠を作ってるということなんですが、自走式の、まあ、大砲も作ってるという状況ですね。まあ、あんまりこの、頑張しくない、強い話ではないのかもしれませんが、まあ、このあたりが、今、伸びてきてると。5カ年で、この会社は毎年、5カ年の中期経営計画というのを出してきてる。
はい。
で、普段の、普通の会社でしたら3カ年計画で、計画というのは比較的早めにぐるぐる回していく。日本製鋼所の場合は5カ年という、比較的おっとり、のんびりしていくという会社ではあるんですが、これを今、はい、走っている5カ年計画を3カ年で中止して、
はい、
まあ、前倒して達成してしまったということもあるんですが、で、新たに今期から2025年から2028年までの新たな3カ年計画を今作ったというところでありますね。かなり、日本製鋼所を取り巻く、うん、まあ、経済環境、社会環境というものがぐるぐる大きく変わってきてるなという感じがしまして、このあたりを改めて注目したいなというふうに思います。
今日ご紹介したのは日本製鋼所でした。さて、今週も引き続き為替ドル円の方がずっと気になっているんですけれども、どうでしょうね。
一つ、大事なところは、はい、今週は7月第1週なので、ジュライフォース独立記念日があるんですよ。はい、で、ここ休みなので、
はい、
ですから、そういう意味では月間水で一相場があって、
はい、
で、金曜日は完全に独立した相場が生まれると思いますね。
ほう、なんと眼蓄を含んでますけれども。
う
ん、
ジュライフォースっていうのは、これなかなかに大きいイベントですからね。大きいイベントで、まあ正味この後でしょうね。大統領選挙もここから始まるようなもんでしょうから。
はい。この7月4日を境にフェーズが変わっていくのではないかと。
過去にも何回か、いい思いもしましたし、苦い思いでもしたジュライフォースですね。
ちょっと気をつけていきたいですね。はい。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。